平成21年2009年度実績と評価ご報告概要。お客様のために真剣に。年金記録問題解決に向けた取り組み。年金はお客様一人一人が納付した保険料の額に応じて計算されます。このため、納付された保険料の記録などを長期間にわたり適切に保管する必要があります。しかし、旧社会保険庁時代にこれらの記録が正確に管理されていない事例が数多く見つかりました。機構は旧社会保険庁から年金記録問題対応の業務を引き継ぎ、現在その解決に向け全力を挙げて取り組んでいます。国家プロジェクトとして取り組みます。目標・計画のポイント。年金記録問題への対応を国家プロジェクトとして位置づけ、その早期解決に向けて、平成22年度及び平成23年度の2年間に集中的に予算・人員を投入して取り組みます。実績。年金記録問題については、機構の最重要課題として取り組むため、具体的な目標を盛り込んだ年金記録問題への対応の実施計画、工程表を取りまとめ、平成22年3月29日に公表しました。年金記録問題への対応に関する平成21年度、すなわち平成22年1月から3月までの予算執行額は、およそ90億8000万円です。なお、予算執行額は一定の前提で整理したものであり、また、正規、準職員の人件費は含んでいません。未統合の年金記録を解明し統合します。目標計画のポイント。基礎年金番号に未統合の年金記録については、年金特別便、年金定期便、また各種解明作業に基づく年金記録の確認のお知らせ、黄色便などの回答をいただきながら、記録確認作業を引き続き実施し、さらに解明・統合を進めます。なお、年金特別便は、すべての年金受給者・加入者、およそ1億900万人の方に加入記録を送付し、漏れや誤りを本人に確認していただくものです。送付期間は、平成19年12月から平成20年10月までです。年金定期便は、平成21年4月より、すべての現役加入者の方に対し、年金加入期間、保険料納付額、および年金見込み額などを、毎年誕生月にお知らせしているものです。漏れや誤りがあるとのご回答いただいたものは、記録の確認作業を行い、結果をご本人にお知らせしています。年金記録の確認のお知らせ、黄色便は、平成18年6月時点で5095万件あった未統合記録について、年金特別便による記録確認の取り組みと並行して、住民基本台帳ネットワークシステムや、旧姓などの氏名変更履歴などとの付き合わせにより、未統合記録の持ち主である可能性がある方へお送りしています。平成20年6月から平成21年12月の間に送付し、記録の確認作業を行っています。実績。現在お客様にお送りした年金特別便、年金定期便、年金記録の確認のお知らせ、黄色便などに関し、ご本人からお申し出のあった記録の調査などを行い、基礎年金番号に統合されていない記録、未統合記録の解明・統合を進めています。これらの取り組みの結果、平成22年3月時点では、未統合年金記録5095万件のうち1403万件が統合され、今後さらに解明を進める記録は残り995万件まで減少しています。処理を迅速に行うための体制を整備します。目標・計画のポイント。年金記録の統合状況などに応じて、再裁定の迅速な処理を行うための体制を整備します。なお、再裁定とは、 年金受給者の方の受給権発生日以前の被保険者記録を訂正したことで、年金の決定を改めて行う処理のことを言い、処理は機構の本部で行っています。実績。1、年金事務所での再裁定のお申し出受付から本部への送付に要する期間は 0.6 ヶ月で横ばいでしたが、未送付件数は減少しました。2、再裁定の処理を行う体制を整備することで、再裁定の支給に要する平均処理期間は、平成21年4月 5.2 ヶ月から平成22年3月末 2.3 ヶ月に短縮しました。コンピュータ記録と紙台帳を付き合わせます。目標・計画のポイント。平成22年度前半に紙台帳検索システムを構築し、この新システムを用いた紙台帳などとコンピュータ記録との付き合わせを優先順位をつけて効率的に実施します。実績。紙台帳などとコンピュータ記録との付き合わせ作業は、平成22年10月より開始し、平成22年度は全国29の拠点で実施することとしています。いつでも年金記録を確認できる仕組みを作ります。目標・計画のポイント。1、被保険者の方に保険料納付実績や年金見込み額をお知らせする年金定期便を送付します。2、ご本人の年金記録を常に確認できる仕組み、年金ネットを実現するために検討を進めます。実績。1、旧社会保険庁当時の平成21年4月より、すべての被保険者の方に対し、誕生月に年金定期便を送付し、年金記録に関する情報を提供しました。2、平成23年2月をめどに、現在のパソコンを使ったインターネットでの年金記録の確認がより簡便にできるようにするとともに、市区町村、郵便局などで保険料の納付状況などを確認できる仕組み、年金ネットの実現に向けた準備を進めています。お客様のために真剣に、正確、迅速な業務の取り組み、年金の加入促進や納付率の向上、未納者対策、迅速な年金給付、年金相談の充実など、年金業務を正確、迅速に取り行うことは、機構の基本的な役割です。これらのサービスのさらなる向上に向けて、様々な取り組みが行われています。平成21年度の主な取り組みとその実績、そして評価、分析も合わせてご報告します。国民年金保険料の納付率向上を目指します。目標・計画のポイント。国民年金保険料の最終納付率について、中期目標期間中、すなわち平成22年1月1日から平成26年3月31日まで、各年度の現年度納付率と比べて、4ポイントから5ポイント程度の伸び幅を確保することを目指します。なお、最終納付率とは、保険料として納付すべき月数に対し、時効前、納期から2年以内までに納付した月数の割合のことです。また、現年度納付率とは、平成21年度の場合、平成21年4月から22年3月分までの納付対象月数に占める、平成21年4月から22年3月分までの納付月数の割合のことです。現年度分保険料について、当面、納付率の低下傾向に歯止めをかけ、これを回復させることを目標とします。実績。年々低下傾向にある国民年金保険料の現年度納付率向上を目指し、機構設立後、すなわち、平成22年1月から3月までの特別対策として、以下の取り組みを重点的に行いました。1、現年度の保険料の未納期間がある方には、1ヶ月単位の分割納付書を送付しました。送付後、電話または個別訪問などにより納付を依頼しました。 2. 保険料を支払う能力がありながら未納の方には、強制徴収により厳格に対応しました。3. 便利で確実な口座振替のおすすめを行いました。4. 保険料の納付が免除、または猶予される制度の対象の方に、ご案内と申請のおすすめを実施しました。なお、保険料の納付が免除または猶予される制度とは、所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合に、ご本人の申請手続きによって保険料の納付が免除または猶予される制度です。これらの取り組みの結果、現年度納付率の平成21年12月末から平成22年3月末までの間の伸び率は、目標の1ポイント以上の伸びを達成しました。しかし、現年度納付率自体の低下傾向には歯止めをかけられませんでした。平成19年度分保険料の最終納付率は 68.6%。現年度納付率からの伸び幅が 4.7 ポイントとなり、目標の4ポイントから5ポイント上昇を達成しました。この業務についての平成21年度、すなわち平成22年1月から3月までの予算執行額は、およそ51億5000万円です。厚生年金保険、健康保険、船員保険の加入手続きを促進します。目標・計画のポイント。年金記録問題への対応状況を踏まえて、平成21年度を除く毎事業年度、機構全体及び年金事務所ごとに行動計画を策定し、効果的・効率的に取り組みを推進します。重点的加入指導により、中期計画期間中の早い時期に、旧社会保険庁の平成18年度の実績水準を回復し、その後、さらなる上積みを行うことを目指します。実績、関係機関などからの情報の活用により、厚生年金保険、健康保険、船員保険の加入の届け出を行っていない事業所の加入手続き促進のため、以下の取り組みを行いました。1. 民間委託による加入勧奨。2. 機構職員による重点的な加入指導や認定による加入手続きの実施。これらの取り組みの結果は、前年度の平成20年度とおおむね同程度の水準となっていますが、年金記録問題への対応を優先したことなどから、中期計画の当面の目標である平成18年度の実績水準を大きく下回っており、一層の努力を要する状況です。この業務についての平成21年度、すなわち平成22年1月から3月までの予算執行額はおよそ19億円です。厚生年金保険、健康保険、船員保険の徴収対策を推進します。目標、計画のポイント。年金記録問題への対応状況を踏まえて、平成21年度を除く毎事業年度、機構全体、および年金事務所ごとに行動計画を策定し、効果的・効率的に取り組みを推進します。実績、保険料を滞納する事業所に対しては、電話による納付の特例をはじめ、文書や電話による来所要請を行い、督促と合わせて納付相談を実施しました。さらには、訪問による納付指導を行うことで、滞納防止に努めました。長期、大口滞納事業所に対しては、財産調査の上、差し押さえ、予告通知を送付し、納付特例を行いました。納付計画を示さない事業所に対しては、差し押さえの実施による確実な滞納整理に努めました。こうした徴収努力を行いましたが、厳しい経済状況のもと、平成21年度における厚生年金保険の保険料収納率は 98.0% となり、前年度の実績 98.4% を下回りました。この業務についての平成21年度、すなわち 平成22年1月から3月までの予算執行額はおよそ14億9000万円です。正確で迅速な年金給付を目指します。目標・計画のポイント。サービススタンダードが前年度の達成率を超えるよう努め、平成25年度までに達成率 90% 以上を目指します。実績。老齢年金などの給付事務について、年金事務所などで請求書を受け付けてからお客様に年金証書をお届けするまでの標準的な所要日数、すなわちサービススタンダードを定め、迅速な年金のお支払いに取り組んでいます。平成21年度のサービススタンダードの達成状況は低調で、お客様に大変ご迷惑をおかけいたしました。原因は、年金記録問題への対応を優先したことや、平成22年1月の機構への業務移行に伴う設立当初の混乱、受給者数の増加によるものと考えています。このため、達成率の改善に向けて取り組んでおり、特に達成率が 10% と低調な障害厚生年金については、平成22年4月から、障害認定事務を担当する職員を56人から97人に大幅に増員し、審査体制を強化しました。この業務についての平成21年度、すなわち平成22年1月から3月までの予算執行額はおよそ27億円です。年金相談の充実に取り組みます。目標・計画のポイント。1、窓口の混雑状況や待ち時間の目安などについて積極的な情報提供を行い、通常期で30分、混雑期でも1時間を超えないよう、待ち時間の短縮に努めます。2、年金ダイヤルの応答率、すなわち総戸数に対する応答戸数の割合が前年度の水準を超えるように努め、平成25年度までには応答率 70% 以上を目指します。実績。1、ホームページを活用した窓口混雑状況の情報提供、混雑時の待ち時間の目安表示、予約制による年金相談を実施しました。予約制による年金相談を行っている年金事務所は186事務所です。平均待ち時間の状況は1時間以上の事業所数は減少しつつあります。平均待ち時間が1時間以上の年金事務所は1月の98事務所から3月は45事務所に減少しました。2、平成21年度の年金ダイヤルの応答率は 45.8% と、平成25年度時点の目標 70% の達成に向けては、なお一層の努力が必要ですが、平成20年度の年間平均応答率 21.1% と比べると、相当改善しています。この業務についての平成21年度、すなわち平成22年1月から3月までの予算執行額は、およそ79億6000万円です。お客様のために真剣に、お客様サービス向上の取り組み。機構の大きな課題の一つであるサービス機関としての充実に向け、お客様のニーズを的確に把握し、業務運営に反映させるための組織体制の整備や業務の拡充などを進めています。そのお客様サービス向上の取り組みの成果、さらなる課題をお知らせします。お客様へのお約束10か条の実現とサービス改善に取り組みます。目標・計画のポイント。機構発足に伴い、お客様サービスの基本方針として、お客様へのお約束10か条を作成。達成度の向上を目指し、日常的な業務改善に取り組みます。お客様の信頼を確保するため、その声を的確に把握、分析し、それを適切に業務運営に反映する仕組みを整備するとともに、サービス改善の取り組みを進めます。実績。 お客様へのお約束10か条の実現。業務の実施状況をお客様にチェックしていただく意味も込めて、お客様へのお約束10か条を年金事務所の目立つ場所に掲示しました。また、各事項の達成度を具体的に検証し、結果をホームページ上でお知らせしています。サービス改善。1、お客様の声を集計・分析し、公表しています。全国の年金事務所、ブロック本部でお客様からのご意見、ご要望、苦情などを受け付け、毎日機構本部へ報告しています。また、各年金事務所などにご意見箱を設置し、お客様の声を募り、随時お客様サービスの改善を図っています。なお、平成22年1月から3月までに、日本年金機構に寄せられたご意見、ご要望、苦情を見ると、最も多かったのは、年金給付についての 32% で、次いで多かったのは、国民年金についての 13%、お客様への対応について 13% となりました。2、サービス改善委員会を定期的に開催しています。お客様に対するサービスの向上や業務改善について、組織内で横断的な審議を行うサービス改善委員会を毎月開催。機構の運営方針や具体的な改善策を審議しています。3、お客様の声に基づく改善事例を紹介します。お客様から寄せられたご意見、ご要望、苦情などについては、それを踏まえて改善を図るとともに、対応状況をホームページ上で定期的に公表しています。4、お客様向け文書の改善に取り組んでいます。お客様向けに作成し、発送されるお知らせ文書や、届け出、書類を分かりやすく読みやすいものにするため、機構本部にお客様向け文書審査チームを設置し、文書の審査、改善を行っています。